もしもし。
あ、もしもし。
はい、ドラゴン人生相談です。
はい、高校2年生の息子のことで悩んでいます。
はい、年齢を教えてください。
私は44歳です。
44歳。ご主人は
52歳です。
52歳で、17歳の
息子です。
息子ですか。お一人ですか、お子さんは。
はい、一人息子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
6ヶ月前に息子に彼女ができて、はい、門限を破ったり無断外泊をするようになって悩んでいます。
それまではごく普通のお子さんだったの。
どちらかといったら本当に部活も頑張ってきた、いわゆるいい子だったんですけれども。
いい子っていうことは親の言うことを聞く。
そうですね、どちらかといったら私と仲がよくって、2人でお買い物に行ったりご飯を食べに行ったりするほど仲がいい親子ではあったんですけれども、
はい、
半年前から彼女ができて異変を気づき出したのが、夜中抜け出して朝帰ってくるっていうのが何回か続いて、最初彼女と出かけてるとは分からずに、はい、友達と出かけてるのかなと思っていて、
はい、
そうこうしてるうちに門限も破るようになってみたいな。
門限はお宅では何時に。
その頃は9時半ぐらいを設定していたんですが。
で、夜中に出るようになったっていうことは、出ていくということが分かんなくて、
そうですね、私たちが寝静まった後に、ものすごい静かに出てっていたので、
はい、
ある朝なんか胸騒ぎがして、ええ、息子の部屋を開けてみたらいなかったんです。
それで、はい、相手の彼女というのも当然家があって、
はい、中学校からの同級生なんですけれども、
はい、
家としてはお互いには10分ぐらいの距離の近さなんですが、
はい、
高校も一緒の高校に行っていてって感じで、多分おそらく最初は私たちが寝てる時に出かけて寝てる間に帰ってきてたと思うんですけれども、
はい、
それがだんだんエスカレートして朝帰りして、ね、学校がある日ですけども、
朝帰りって朝って何時ぐらい。
6時半とかですね。で、一応私も彼女の親御さんに女の子の家に夜遅くまでお邪魔させていただいてて本当に申し訳ないですっていうことで、もしよかったら早く帰りなさいってことで促していただけたらっていうので、お茶菓子を持たせて自分の LINE の番号も渡して、
はい、
コンタクトを取ってみたんですけど、
はい、
まあ、うちとしては全然気にしていませんよっておっしゃいます、
はい、
で、どんどんエスカレートしていくので、ちょうど今から3ヶ月ほど前に、主人がもうこんなことだったら出てけっていうことで息子に叱りつけたんですね、
はい、
そしたら彼女の家がかくまってしまって、
はい、
全く帰ってこずみたいな。
この3ヶ月間ずっと帰ってきてないんですね。
あ、1ヶ月間帰ってこなかっただけで、戻ってきて1ヶ月ぐらいはちょっと落ち着いていたんですね。で、またここ2週間彼女の家に泊まって朝帰って、一応私もお弁当を作っているのでお弁当を持って出かけていく。ほとんどうちでは生活してないっていうか、お弁当をと荷物を置きに来るくらいの形なんですけど。
学校はそうすると行ってはいるんですか、行ってないんですか。
彼女の家から行っていました。
あ、彼女の家から行っていたと。
はい、
はい、わかりました。で、今日の相談というのは、はいはい、こういうような状態のこの17歳の息子さんに対して、はいはい、どういうような態度を取ったらいいか。
そうなんです、親としてどうしていったらいいのかなっていうの
すごくということですね。はい、わ、はい、かりました、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは。
ご心配でしょうが、すべてあなたが悪い。
あ、
この今直近の話ですよね、
はい、
この家出するまでのあなたの取った行動が非常に悪い、
はい
はい、なぜ世の中で胸騒ぎをする前にですね、
はい、
なぜ待ってなかったの、帰ってくるときに。
あ、待ってました。
その時なんて言ったの、あなたは。
どこに行ってたのと。
どこじゃないじゃない、あなたその時は彼女とは知らないんでしょ。
はい、
お母さん心配したけども、
はい、
無事でよかった。
ごめんなさい。何をこんなに怒られてるのかがちょっとよくわからない
んですけど。怒ってます。なんでこんなにいい子を、ここまで追い込んだのかと思ってるんです。
はい、出て行ってほしくないので、玄関に布団を敷いて毎日寝てましたけど、それも対応が悪いってことですか？
なぜそこまでやったのに、あなたは出て行くのって、はい、話し合いはしましたか？
しました、何度も。
あなたどっかで 理解あるお母さんになったんじゃないかと私は思ってるんですよ。
どこまで子供を信じていいの か, だから
信じるじゃなくて行動です。要するにしつけはしなくちゃいけないってことなんですこれ、
はい、
しつけっていうのは17歳であろうが22であろうが、はい、これだけはこのうちではダメって一つのルールがあるわけですね、
はい、
それは繰り返し繰り返しやるとしつけに変わるんです、
はい、
でも、
はい、
今回の場合にはしつけではなくって、
はい、
理解あるお母さん、
はい、
形だけのお母さんに私は見えるんです、
はい、
でもあなたが私はやってましたこうしてましたそれわかるわかるよ、だけど現実にこうなってしまったじゃないかと、
現実は受け入れてます。
深を深く考
え。どうしたらいいんですか。先生の興奮度がちょっとあれですよ。
今日はね、
本当半分ぐらいしかわかんないんですけど、先生。
あなたは
興奮するでしょ。小さいわけじゃないんですけど。
わかるわかる、すごくわかる。だけど
何を言ってるんですか。
要するにこの一人息子が絶対にこうなって生きてほしいって言ったのは、はい、腹をくることなんですよ。体はって。
はい。
それが私には感じられないってことなんです。
ちょっとごめんなさいね。
いえいえ
専門の先生から見たら怒り方とか。真剣味が足りないとおっしゃるかもしれないんですけど、私は私なりに向かい合っては来たんですけど。
わかりますよ。
何がそんなに責められるほどいけないんですか？
あのね、
はい、
私があなたが悪いって言ったのは、はい、ここまで来てしまって、
はい、
嘆く理由があなたにもあるんだってことなんです。それは誰が見てもあなたは立派な子育てをしています。でも息子さんの頃に入っていかなければこれは子育てではないんですよ。
はい、
ここまで来る前に、その都度その都度、あなたが絶対に教えるべきことがあってる気がするんですね。私は問題ないって思ってるなら、どうしてこうなっちゃったのってことを、賢いあなただ
け。ないとは思っていないですよ。だけど、右から左で、言っても聞いてもらえなかった、
うん。なぜだろう、それは。そこなんです。それは辛いと思うよ、母として。だからあなた怒りがあるんです。怒りを抑えながら、
はい、
子供に受け入れてるんです。お弁当を作ったり。それでもこの子は心を開いてくれないんです。あなただけじゃなくって、今子育てが全部そうなんですよ。誰が見ても立派なお母さん。なぜ子供の心が離れるだろうかってことなんです。言葉を出すとかうんぬんではないんですね。腹をくることなんですよ、体はって。
どうやって張っていけばいいんでしょうか。
ちょっと聞いてくれますか、じゃあ。
はい。
お子さんが戻ってくることを求めてるんでしょ？
はい、そうです。
あなたが求めてることが全部良かったならば、
間違ってるからこの結果だってことも分か
って間違えてるんじゃなくってね、その時期その時期に言うべきことがあったってことを気づいてほしいってことなんです。
はい、
それは外泊の時です。
はい、
相当外泊許してますよね。
一番最初に息子に、
うん、
あの
頑張って
彼女の家に泊まりたいって言われて、うん、すごく悩みました。私たちもうちは基本泊まり禁止なので、彼女の家に泊まりたいって言われて、私たちの子供の時代は嘘ついてでも友達ん家って言った時代だったので、真っ向向かって彼女ん家に泊まってきていいって言われた時に、なんて返したらいいのかが分からずにすごく悩んでしまいました。
本当はどう決めちゃったの？
嫌ですけど、その泊まりたい気持ちも分かるし。
どうして？あなた深夜彼が遅くまで帰って待った人でしょ。
はい、
その彼が今度は彼女に泊まりたいときに、
はい、
泊まりたい理由が分かるってなぜ理解しちゃうの？一貫性がないんですよ。いいお母さん、この子に嫌われたくないお母さん、でも心配してるお母さんが、あなたの中の感情がですね、はい、一貫してなかったんです。
そうなんです。本当は嫌なんです。
それをそのまま泣きながら言うんです。お母さんは外泊したでしょって、すごく嫌だったって。で、今回、女の子の家に泊まるってことは、年齢が17歳ですよね。
はい。
絶対にこれはダメだと。他に方法がないかってことは、はい、そこで話し合いがあるんです。
なんかずっと中学校の時から、やんちゃなグループに所属していまして、うん、中学生なのに、誰かのお友達の家に泊まって、みんなで学校に行くっていうような生活をしているようなグループに所属していて、で、私は堅くなに一度も許さずに、ずっとそれでしつけてきたんですけど、息子に何度かそれに対してもう何を言っても許されない家なんだと思ったっていうのを言われて、うん、なんか自分の子育てに自信がなくなって、どこかやっぱりいい母親でいよう。
分かってくれましたよね。で、中学校の話もしてるじゃない、はい、つまりあなたに一番大事なことは、 一貫性だったんです。あなたが産んだ子ですから、腹をくることなんですよ、体はって。
私を本当殺して出ていくなら殺して。
いや、それは脅し。
言いましたよ、体を張りましたよ。私も本当にこの半年間ずっとぶつかってもうぶつかることももうできないくらいぶつかってきたんですけど、先生何がいけなかったんですかね。自分も変えたいし息子も変えたいんですけど、多分自分の思考でまた同じことを繰り返してしまうんじゃないかって恐怖もあるので。
そうなんです、はい、感情が一貫性じゃないんです。この息子って頭はないんですね、私の息子っていうのは。
はい。
でも、このお子さん、はい、本当にお母さんが重かったんですね。
はい、ああ。
あまりにも過干渉なのかな。
そうかもしれないです。
ああ、聞いてくれてありがとう。じゃあね、なぜ一生懸命やって、道が違う方に行っただろうと思ったときは、
はい、
自分の正しいという世界観が、
はい、
ちょっと角度を変えてみたら、違っているかもという見方が大事じゃないかしら。
はい。
それ一つね。
はい。
で、息子さんは絶対に戻ってきます。
はい。
なぜならば、朝帰ってきて、夕方お弁当置いてくって、その生活を見たときに、
はい。
あ、安らぎが欲しかったんだなと私は思っています。
はい。
で、その安らぎのときに、急に帰ってこれないんです。あなたのイライラした顔があるから。
あ、
泣くってことは脅しですからね。
はい。
腹をくれってことは、この子は、私の元に帰ってくるんだと。と思ったら泣かないで。
はい。
ただいまあったらお帰りって明るく迎えてあげる。
はい。
また出るのかなと思わない。
はい。
この繰り返しの中で息子さんがいつでも帰ってこれる。
はい。
状況にあなたが作らないといけないんですよ。
はい。
それはできますか？
はい、頑張ります。
でも、自分のやったことはわかりますよね。過干渉しすぎたんです。
はい。
その過干渉しすぎるのは、ほとんどが夫婦関係がうまくいってないってことがあるんですけどね。
あ、そうです、うちは。
だからそれが夫の代わりに息子に言ったってことが最後の答えですけども、この部分は加藤先生、はい、伺ってみましょうね。
大原先生にいい話伺いましたね。子育てで大切なのは一貫性。
はい。
一貫性がないと子供は何を信じていいか分かんないわけでしょ。
はい。
で、非一貫性っていうのは子育て失格なんですよ。
はい。
で、最後に夫との話が出ましたけれども、
はい、
夫との関係がうまくいってないことを、
はい、
全部子供との関係に移しちゃうんですよ。
はい。
だから息子、息子って言うけれども、まず家の中に息子の心の居場所を作るととなると、それは夫との関係の問題で、あなた息子を息子って言ってるけれども、そうでもないっていうところが随分あるんじゃないですかね。
あると思います。それは分かっていますよ。
だから息子の生活態度を直そうとするよりも、あなたと夫との関係を直すということの方に力を注げば、結果として息子は家に心の居場所ができて戻ってくるっていうことがあるかもしれないんですよ。
はい。
ということでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
子育てで大切なことは一貫性です。